第18回ポッドキャスト公開のご夫真帆さんです。
あっさんです。
じゃあ今日はこの話をしようと言ってするのを忘れていた話をテーマに取り上げてみたいと思います。第9回あたり、去年の年末と今年の初めにかけて放送したこの後悔の5分のポッドキャストの中で、自由はシステムのバグなんじゃないかっていうのをテーマに話してたんですけども、ちょっとその、考え方というか、テーマに変化があったので、それも4月1日に今年の
日付分かってん
そうあったんです。
ね なかなか発展系だよね。あ、そうなんだってびっくりするような。
で、その4月1日に、その私がいつも湧き水を汲ませていただいている神社の、湧き水の前で、初めて出会った方がいて、一って書いて初めて読むんですっておっしゃって、なんかね、立ち話始めたら本当に止まらなくなっちゃって、そのはじめさんと。で、その方がいろいろな話題が出たんだけど、その中で新生幾何学の話をかなりされてて、この世界構築してるものをその図形で全部表せるみたいな、もともと人間一人一人全部図形にできるっていうふうには言われているんだけれども、で、4面体、三角形が4つくっついた形が最小の、形だっていうお話をされてて、で、それが火のエレメントなんですって。水と火でいう火のエレメント。で、その火の形を3つ自分で構築するだけで、綿棒とかでね、新生幾何学作る方、最近そういうワークショップとかも増えてる感じがするんですけど、その火のエレメントの正四面体を3つ作るだけで、その本来の宇宙にある、この宇宙にあるシステムに戻ることができるって話をされたんですよ。で、火のエレメント、水のエレメント、土のエレメントっていろんな図形があるんだけど、で、その組み合わせでまたすごくどんどん複雑に、その新生幾何学の形が構築されていって、この宇宙ができているという話なんだけども、実際もう本当にそれに人生かけて、それを伝えることをされている人たちが、そのはじめさんの周りにいるっていう話も聞いてみた、あの図形、そのお友達の方の作ってるホームページの、
見た見た。
なんかものすごいでしょ、複雑で綺麗でもあるし、あ、これが世界なんのシステムなんだって思うと、なんか全くこう落ち込まないというか、私が思ってたものと全然違うなと思ったんだけれども、多分それはすごい、その図形から出てくるエネルギーを自分が捉えてそう思ったのかなって、そう感じたのかなって思ってるんだけど、その結局、その今現実だってみんなが思い込んでる世界っていうのは、その本来ある宇宙のその図形を知り尽くした人がわざと歪めた中で作られた人工的なシステムが、みんなが今普通に現実だと思っている一般常識の世界だっていうお話を聞いたんです、泉の前で。そしたら、あ、じゃあそっちがバグだったんだみたいな。
その話聞いてさ、なるほどなと思ったのはさ、本来この世界、このシステムは本当のシステムにのっとってたら、何の苦労もなく全て滞りなく流れてって、
そうだよ
全ていい
ね。
方向に自然と別に努力もしないでも流れに乗れば、 前方向に行くようなシステムになっているのに、そのシステムを知り尽くした人が自分たちの都合のいいようにわざと作り変えたシステムを作り、うん、そこが今の世界であって、うん、それにみんなが乗っかっちゃってるからなんか人生うまくいかないなってなってるんだけど、うん、本来のシステムの方に戻るとうまくいくわけだよね、
う
ん、でそれを自由と言い、それをバグって言ってるわけだよね、
うんうん、
すごく納得いっちゃった。
なんかね、だからなんで人間だけが自然を壊したり、
うん、そうだよね、
自然の流れに乗れてないのかっていう、うんうん、人間だけ浮いてるでしょ、浮いてるね、地球の中で。これってバグだからだって、バグの中のシステムを利用してるからだって。だから鳥とかそれこ そ
全自動で生きてるじゃない。
そうなの、そうなの。だからそのやっぱりそっちが本来のシステムなんだな、
う
ん、だ
から人間もそうしてたのに誰かが作り変えちゃったんだよね、うん、でみんな全人類がそっちが普通、作り変えられた方が普通だなと思ってやってるから、うんうん、今のありさまになってるわけだよね、
うんうん、そう。だから本当にものすごい俯瞰で見ればどっちがバグだったんだろうっていうことに4月1日にこう目覚めるみたいなことが、4月1日にしかもその人はじめさんとかいう名前なのもすごいなって思ったんだけど、あのまあ全然本当なんかたまたま会った方で、もうその後別に連絡先も何も交換してないけど、まあきっと泉の前でまた会えますよねって言ってその時別れたんだけど
すごいすごいロマンチックだね
だからそれってやっぱりシステムがあるからだなって思ったの。
あ、
なんかそこの私がいつもその日常に使うお水全部そちらの湧き水で汲ませていただいてんだけど、
うん、
そこの泉って本当にね同じ人に何回も会うのね、
うんうん、
でも別に住所交換とかもしてないし、
うん、
下手すると名前も知らなかったりとか、
うん、
まあ、今回もその5月に個展が神戸であるんですけど、それにあの展示の核となるあの絵を掛け軸に仕立ててもらった表具屋さん、
うん、
との出会いもそこの湧き水で
1
年に1回だけその表具に使う糊を作るのにそこの湧き水を使うんですって、
うんうん、
だから365分の1の確率で、
その人たちその日しか組に行かないの？
その日しか来ないんだって。
そうなんだ、すごい
ね。そう、しかもね24時間だから、しかも24分の1の確率みたいな。よく会えたよねっていう感じ で1年後に思い出して、そう、湧き水の近くの表具屋さんっておっしゃってたなと思ったら、まあ私いつもそこにあのお野菜買わせていただいている農家さんがあったりとかするので、そしたらそこの農家さんの幼なじみさんだったんだよね、その表具屋さんが。
近所だから。
そうそうそう、
うんうんうん、
そう、で掛け軸仕立てていただいたり、なんかやっぱりちょっとなんか、あれ湧き水って本当にエネルギー集めるというか、エネルギー集めてくるくる渦巻いてるみたいなイメージがあるんだけど、
うん、
そこに寄せられる人もそれこそそういう本来のシステムで動いてれば、うん、必要な時にちゃんと会えるんだろうなっていう、うん、なんか確信があるんだよね。
なんかさ、不思議だよね、その何も教えてもらわなくてもさ、うん、本来のシステムのことが分かっててさ、うん、そういう風に動いてる人っているわけじゃない、
うん、
だけどものすごく少数派で変なやつになっちゃうわけだね、
うんうんうん、
でも
ああ そ, う、ね、
そのやっぱりっ数が、うん、そう作られたその何人工的に作られたシステムに乗っかっちゃってる人たちが大多数だから、うん、でもその中でも教えられなくてもさ、うん、普通に元々のシステムに乗って動い、うん、ける人っているんだね、
うんうん、なんかさ本当にさ、ウグイス必ず方法結局って鳴くっていうのと一緒だよね。
そうだよね。私あの渡り鳥、
うん、
よくまあ向こうまで行けるよねって、その、うんうん、何の道具もないのにさ、ちゃんとあの、うん、何飛行形態を取り、
うんうん、
あんな遠くまであの山脈を越えるシーンをさ、うんうん、渡り鳥っていう映画で見た時は感動しちゃったもんね、
うんうんうん、
まあ頭では分かってたよ、シベリアの方まで飛んでいくとか、
うんうんうんうん、
でも実際にさ、あのものすごい山脈をこう、
ね、
飛ぶシーンを見るとさ、うわーっと思って。
蝶々もほらアサギマダラだっけ、
あー海を渡るよね、
うんうんうん、 本当そういう自然のシス何も疑ってないでしょ、微塵も。
だ多分ほらなんだ縄文人とか海洋民族がさ、うん、海を渡るのもきっとそういうこと、うんうん、今だったらさやれ GPS だとかさあと電気がないとダメだとかさ、
うんうん、だからやっぱりそっちがバグって感じするよね、う
ん、本当だったらそんなで電気システムとかさ、うん、GPS とかスマホとかいらないんだろうね、
うんうん、
いらないと商売にならないから、うん、あだから道具売りつけてんだね、うん、本当はいらない道具。
そうそうそう、
あの電話もさ、
うん、
こうピピってあの人と喋りたいなって思ったら会っちゃうとかさ、う
ん、ねなんかだって鳥とか持ってないもんね、そういう、うん、GPS とか
持ってない。
魚
あの懐中電灯とか持ってないしね、
うんうん、
でも大丈夫なんだよね、
うん、そんな感じで今回よろしいでしょうか。
はい、
はい、じゃあまた続きを。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。